んばんは、大野ゆうやでございます。月曜日の夜収録しております。一日仕事してから収録するともう声が疲れてしまってね、やっぱり休日の朝とか昼に、こういうことはやるべきだなと反省しております。まあ、とりあえず今日中にアップするためにも、早急に、収録を終わらせてまた編集したいと思いますけど、あと2回で今年もね放送終わりということで、12月も終わる31日ですか、次ね、最後はね、はい、まあ、1年やってきましたけど、1年早いですね。なんか去年ついこの前こんなような会話をしてたような気がしますけど、まあ、今年はあれですよね、雪が全然降らないね、やっぱ温暖化なんでしょうかね、寒冷化という話もありましたけどね、どっちかよくわからないですけど、だいたいこれぐらいの時期になると1回ぐらいはね、名古屋もドカッと雪降ってね、交通麻痺を起こすんですけど、まあ何事もなく今年は終わるのかなっていうような、ね、年末でございますが、皆さんね、やり残すことないように、まず私がやり残すことないように頑張りたいと思います。それでは一番行きたくない街からこんにちはスタートです。はい、一番行きたくない街のニュースです。一番行きたくない街名古屋の最新情報をお届けしております。まずこちらのニュースです。名古屋の、あれ、そちらじゃ、日本全国住みやすい街ランキングっていうのがね発表されたんですけど、なんと名古屋市の昭和区が、5位に入るという快挙を成し遂げました。住み心地ランキングですね。大東建託が発表した町の住み心地ランキング2019全国版で昭和区は5位、愛知県長久手市が7位に入ったというね。実際に住する人にアンケートで満足度を聞く調査で、商業文化施設の充実や都心部への交通のアクセスの良さ好評だった。多分、まあ、文化施設はね、昭和区鶴舞公園とか鶴舞図書館とかあるし、栄名古屋駅金山とかアクセスもいいんでね、そういった辺も加味されて、5位になったのかなと思いますけど、まあ、上を見ていきますね。福岡市中央区、まあ、私も一押しの福岡ですよね。日本の三大都市は東京、大阪、福岡ですっていうね、ブログの記事をだいぶ前に書いたんですけどね、また最近炎上しましてですね、いきなりアクセスがねグッと増えてびっくりしましたけどね、こういう記事はね炎上すると、美味しいんだなっていう実感しましたけどね。ね、実際まあ町の規模は名古屋の方が多いですけどね、町としての魅力はやはりここをね1位になるぐらいやっぱり効果は上なのかなと思いますけど、まあ、名古屋のすごいとこはですね、結構あれですよね、昭和区長久手とか、あと明東区とか厚田区とか東区水戸区、まあ、ちょっと明東区からはね41位になりますけど、まあ結構上位に入ってるということでね、県とか市じゃないですからね、区も含めてですからね、かなりやはり名古屋という町はやはり行きたくはないけど住みたい街っていうのが、これですね、こうやって証明されたんじゃないかなと思います。はい、まあ、これ今日はこんなとこですかね。あとあれがありますね、ドラゴンズ情報、中日ドラゴンズの情報を、どこよりもマニアックにお届けしておりますが、今週はこちらです。ドアラ来年は YouTuber デビューということで、ドアラはね、契約更改して毎年ふざけてね、給料上がったとかやってますけどね、食パンが増えたとかですかやってますけど、来年は、YouTuber になるということで、2020年1月から元旦から活動を開始するということでね、視聴者から代をもらって挑戦する動画をアップする予定だということで、まあ、でもそもそもドアラさんね、喋れないですからね、どうやってね、YouTube カンペでいつもこう自己表現してますよね。だからあのスタイルで、YouTube をやるのかね、どういう風になるのか、なかなか毎日更新するって大変ですからね、私のこのラジオ1週間1回ですら大変なので、ね、ドラさんもどうなるのか、皆さん期待してください。はい、以上一番行きたくない街のニュース組みまして、ドラゴン情報でした。40からのモテ講座、このコーナーは40になっても、いや40を過ぎても、いやいくつになってもモテたいあなたの、あなたに送るコーナーでございます。今週の題はこちらです。2019年クリスマス直前、お一人様は何をしようでございます。 はい、毎年この時期はやってきます。サンタクロースがやってくるって、なんか竹内まりやの歌がたまにテレビに流れたりしますけどね、望まないのにサンタクロースがやってくるっていうか、やってこないですね。サンタさんはいません。はい、全国のお子様、今のね、このコーナーを聞いてしまうと現実感しかないコーナーですからね、夢はぶち壊して申し訳ないんですけど、はい、もう自分の心の中にサンタクロースを、ね、作って我々は楽しむしかございません。2019年クリスマス直前、お一人様は何をしようということで、まあ、お一人様が多いであろう皆様のために、今週も考えていきたいと思います。1番、吉野家さんでポケモリを食べる。先週の金曜日からですね、ポケットモンスターとコラボしましてですね、ポケモリっていうのが始まっておりますね。これがですね、要はですね、どんぶりがですね、ポケットモンスターのモンスターボール仕様になっておりましてですね、いつもの吉野家さんのデザインと違います。で、さらにまあその子供向けのセットになるんですけどね、牛丼の小盛りプラスジュースプラス、ポケモンのフィギュアがね、どんぶりのどんがつく、モンスターが5匹、何が出てくるかは分かんないですね。銀色の袋に入ってるんでね。私は早速もう初日に1人で2食、翌日に1食、翌々日だったかな、1食食べて、合計3食、あ違うな、土曜日によく、ね、だからもう 3体もらってきたんですよね。まあなかなかこれがやっぱりね、そこまで私ポケモン好きじゃないんですけど、まあ、悪くないということでね、ぜひ、1人で2つ頼むとちょうど1050円ぐらいだったかな、量的にはちょうどいいんでね、並盛よりちょっと多いぐらいになるかと思うんですけどね、ね、2つ頼むとなんかさも誰かと来たような感じもしますからね、ちょうど量もいいですし、寂しいあなたは吉野家さんに行って、1人でポケモリを2つ食べていただきたいなと思います、ね、家帰ったら、ポケモンのモンスターを部屋に飾ったらね、寂しさもきっと忘れることだと思います。はい、続きましてはこちらですね、ゲームセンターで人形を取るですね、まあ、やっぱりですね、こういう時はゲームセンターに行ってですね、一人で UFO キャッチャー、もう今 UFO キャッチャーって言うんでしょうかね、わかんないですけど、人形を取る、これがいいじゃありませんかね、ね、いいんですよ。ゲームセンターってのは一人で遊ぶとこだったんです昔はね、ビデオゲームのね筐体があって、スト2とかね、バーチャルファイターとかに対戦しておりましたけど、まあ、いつの間にかそういったゲームは、姿を消し、並んでいるのは、UFO キャッチャーかプリクラばかりということでね、まあ、このね、一人でプリクラ行くってのもいいんですけど、割と男子は入っちゃいけませんみたいになってるね、最近はそうでもないみたいなんですけどね、さすがにちょっとね、それはなかなかね、我々でも敷居が高いので、まあ、ゲームセンターでこっそりと人形をね取っていただきたいと思いますね、取れるでしょう、うん、自分が一人でこう取ってる横でカップルが一発で取られた日にはもう目も当てられませんね、そんな辛い思いするのもいいではありませんか。イチャつくカップルを横目に一人で黙々とね人形をゲットして、カップルにどうだと言わんばかりに人形を取ってください。はい、続きましては、3番、名古屋駅を短パンランニングシャツで走る。もう人であふれる名古屋駅をですね走ってあげたらいいんじゃないですか。ランニングですよね、いちゃつくとこじゃございません、街が走るところでございますから、ぜひランニングしていただきたいと。そしてしかもですね、この寒さの中短パン、まあ、短パンはまあしょうがないですね、走る人は短パンってなんとなくスタイル的にありですけど、あえてランニングの白の T シャツで、ね、走るってね、街のムードをぶち壊すと、ね、いうことでいいんじゃないでしょうかね、うん、まあぶち壊すどころか走り去っていく後ろ姿をね、カップルに指さされてですね、なんか変な人いるねって盛り上がることかと思います。まあそれもよしですね。はい、そうやってカップルのために街のムードを盛り上げていただきたいなと思います。はい、以上1時3、ご紹介してきましたが、1番、吉野さんでポケモリを食べる、しかも1人で2つ、ね、 お一人様だけどお一人様じゃないと思わせるために2つ食べてください。そしてその2番ゲームセンターで人形を取ると、カップルがね彼氏が頑張って UFO 人形を取る中、あなたは涼しい顔して一人で人形をね袋いっぱいゲットして、ね、後ろ指刺されてください。そして最後3番名古屋駅を短パンランニングシャツで走るということで、街のムードをぶち壊すどころかカップルのネタになるあなた、世の中に貢献してるじゃありませんか。はい、もうこうやって1年終わっていきます。来年のクリスマスこそはね一人じゃないことを祈って、また年を取ってねますます厳しい、日が続きますけどね、希望を持って来年もまだ今年も一回ありますけどね、皆様とモテについて考えていきたいと思います。はい、以上40からのモテ講座でした。今週のガジェット、このコーナーはガジェットについて、お部屋がダラダラと話すコーナーでございます。復活ですよね、もう皆さん忘れ去られたこのコーナーね、意外に不評というね、当番組のリスナーはガジェット好きがいないっていうね、極めて健全な人たちが多いので、こういうコーナーをやってもさっぱりわからないということでしたけど、まあ、今日はやりたいと思います。まあね、まあ久々っていうか、まあ、今年来週やるかわかんないで、まあ総集編ということで、まあ今年買って一番良かったものということでね、まあ今年はそんな大したもの買ってないんですけど、個人的にはもう、このイヤホン、アンカーという会社があるんですけどね、モバイルバッテリー有名なサウンドコアライフ P2 っていうね、4999円でこれ Amazon で売ってるんですけど、これがなかなかねですね、とても5000円で買えるレベルと思わずに非常に、私は感動しております。まあこれパッと見たらね、 Apple の AirPods っていうね、まあ、白いイヤホン、まあ街でよく見かけますよね。出た当初は耳からうどんなんてね揶揄されておりましたが、今となってはね売れたものがねおしゃれでかっこいいわけですよ。もう違和感なく、むしろあれがかっこいいぐらいのね雰囲気を醸し出しておりますけどね。まあそれが全く黒になったからね、このパクリデザインですけどね。いやそれがですね、向こうは約2枚しますね、税込み。こちらはですね、5000円です。税込みでですね。まあ、AirPods Pro というのが出てね、3万ですけどね。あっちはまあちょっとノイズキャンセリング機能がありますのでね。このイヤホンはノイズキャンセリング機能はございません。周囲の音をかき消して音楽は聞けませんので、そこは気をつけていただきたいんですけど、まあ正直、その機能がね、いるかいらないかっていう問題もありますんでね。まあ、なしでいいという人は、もうこれ AirPods 買うぐらいだったらこっち買った方が。コストパフォーマンス面では非常に優れてるんじゃないかなと思います。音質はこちらの方が上だと思います。まあカナル型のイヤホンということで音も聞こえやすいですしね、まあ結構高音のキラキラ感はあるんで、まあ中音域でそんな聞いてる感じはないですけどね。まあ AirPods はなんて言うでしょうね、ボワンと全体に音鳴ってて、でも音楽を聴くっていうよりは周囲の音と一緒に音を楽しむ、まあそれが新しいリスニング体験であれのいいところなんですけどね。はい、音質はいいと思います。これで5000円なら満足いけると思いますね。そして2番バッテリー持続時間が長い、7時間持ちます。さらにケースですね、このタイプのイヤホンは充電ケース込みみたいになってますんでね、これが、一緒に使うと約40時間再生できますんで、まあ、ほぼ2日間充電いらずということで、まあ、ずっとつけっぱなしにしております。これがなかなかねいいんですよ。片耳とかにしたらね、片耳だけでも使えますんでね、片耳で使いまくればね、充電することなくずっと音楽とか、まあ、あと YouTube とか Podcast とか私のラジオとかも聞きやすいんでね、おすすめでございます。そして3番が、これ何だったかな、なんか言おうとした忘れちゃった、3番目のいい点が、耳から外れにくいですね。カナル型イヤホンってやつになってまして、AirPods はこのヘッド部分にこうゴムとかがないんでね、耳に合わないとスポッと落ちちゃうんですけど、これは一般的なイヤホンと同じようにこういうゴムの部分があるので、まあ、これのサイズも5種類本体に同梱されてますんで、 自分の耳のサイズに合ったものをつければ、もう耳からほぼずれ落ちることがないんで安心して、使うことができます。 AirPods 使ってた時はトイレに行った時にね、ずるっと落としちゃどうしようってねドキドキしておりましたけどね、そういったこともなく、使いますんで、ぜひ、このアンカーサウンドコアライフ P2 AirPods は耳に合わなかったというあなたも、ぜひね試していただきたいなと思います。はい、続きましては、もうなんか俺いいことあったんだよな、4つ目あったと思い出した。電話がかなりいい、なんて言うんでしょうね、結構ね最近僕これで電話する機会があったんですけど、非常にこれ一応ノイズキャンセリングって言いますかね、周囲の音かき消して通話こちらの声をね届けてくれる機能がついてるようですね。まあこっち上に相手の声も聞きやすいですし、まあもちろんイヤホンなんで耳ぴったりしますしね、さらに向こうもなんか違和感なく喋ってくれるんでかなりいい状態なんだと思います。だから下手にこうスマホをね、耳つけて喋るよりはこのイヤホンつけて喋ってもらった方が安定していい通話ができますんでね、これはまあなんでしょうね、電話することをリア充の皆様にとってはいい機能なんじゃないかと思いますね。5000円でこんな便利だったらね、これはもう買いですね。まあ、今このラジオもね、このイヤホンで収録してますけどね、ここ最近はね。で、結構まあ音声の拾い方がいいんでね、気に入ってるんですけど、まあたまにですね、ちょっと周囲の状況にもよったりするのか、音の拾い方が変わって声がちっちゃくなる時もあったりするんで、ラジオでね、そういうのが音声通話電話してる時にもあるのかもしれないんですけどね、まあ、非常に優秀なんでね、音楽聞くだけじゃなく普通に電話で話すのも、万能なイヤホンなので、まあ、これは5000円ね、見た目もまあまあいいですよね。このなんかちょっと音符のマークがダサいっちゃダサいかもしれないですけど、早くここは剥げてくれたらいいなとか思うんですけどね。はい、これは素晴らしいイヤホンだと思います。これが5000円だったら文句ないと思います。今年のクリスマスプレゼント、まあ、このイヤホン送るのがいいんじゃないかなと思います。はい、5000円ですからね、非常に手頃で、これはまあ皆さんもらった人喜んでもらえると思います。まあただ最初のペアリングはねちょっとめんどくさいっていうのはありますけど、まあアップルの AirPods はあれはちょっと特殊な例でね、iPhone と OS と、まあ、その機械がうまく連携することでこう Bluetooth のペアリングのめんどくささをね解消してるんですけど、まあこれは一般的な Bluetooth 製品と同じなので、まあ最初ペアリング作業っていうのがあるんですけど、まあ一回やっちゃえば次から不要なんでね、まあ最初だけ頑張ってね、私のようなガジェットとかの人に設定してもらえれば、あとはもう末永くお使いいただけると思いますんで、アンカーサウンドコア FP2、こちらの購入を検討してみてください。まあこれはきっと買ってよかったと思えるガジェットなんで、ぜひ使ってみてください。はい、以上今週のガジェットでした。はい、今週お届けしてまいりましたが、お別れの時間になりました。今週も一発撮りできておりますけどね、はい、さああとはこれをアップするだけですけどね、え早い早いって言って、1年経ちますけど、あまり当番組は進展なく、最近に至ってはこうスマホで収録してズルして楽ズルっていう状態でございますけど、まあちょっと来年こそは本当にねなんか違う形で2020年終えて2021年行きたいと思いますね。はい、激動の1年になるかと思います。はい、また来年もよろしくお願いしますっていうか、まだ1回ありますね、今年あと1回よろしくお願いします。はい、仕事帰りの一発撮りは結構しんどかったオーナーでございました。また来週です、さようなら。